岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、本日は国土交通省岡山河川事務所調査設計課課長の井上康介さんにお越しいただきました。井上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は初めての出演ということですので、ぜひ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、1年前の令和2年4月に岡山河川事務所調査設計課長に着任しました井上と申します。私は出身が福岡県になりまして、はい、岡山県に赴任する住むのは初めてになります。
あ、そうですか。いかがですか、岡山は。
いや、楽しいですね。
よかったです。
いろんなところに休日遊び回ってます、
はい、
コロナにもちろん注意しながらですね、
はい、では今日はどのようなお話をしていただけますか。
はい、本日は今年度最初の放送ということですので、岡山河川事務所の取り組みについてご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず岡山平野は人口や資産が集積をしていますけども、大部分が干拓によって形成された低平地であります。
そうなんです。
洪水や高潮、それから津波による浸水リスクの高い地域になりますので、はい、台風による高潮の襲来ですとか南海トラフ巨大地震などに備えまして、吉井川、旭川、高橋川の岡山三線の河口部で高潮堤防の整備ですとか耐震対策を推進しています。
はい、もうまさにこの岡山平野というのは水害のリスクを抱えているということですよね。
そうですね。岡山県は晴れの国と言われますけども、はい、確かに晴れてる日は多いんですけども、雨が降る時には大雨となりまして水害をもたらすこともあります。
はい、
平成30年7月豪雨では皆さんの記憶にも新しいですけども、岡山県全域で大雨となりまして、はい、高橋川支線の小田川で堤防が決壊するなど甚大な被害が発生しました。
はい、いわゆる西日本豪雨と言われている災害ですよね。
そうですね。はい、西日本豪雨に加えてですね、遡ると平成10年や昭和51年それから昭和47年など過去の記録ではたびたび水害に襲われています。
はい、
また嘉永3年1850年にもですね、大洪水が発生しておりまして、高橋川で溢れた水が岡山市まで流れてきたという絵図も残されています。
では昔から水害とここ岡山は戦ってきているということですね。
そうですね。
洪水への備えとしては何をしているんでしょうか。
はい、岡山三線においてはですね、平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けたということで、それを契機にですね、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策ということで、川の中の樹木を伐採したり土砂を撤去したりする工事を進めています。
はい、
また高橋川では真備緊急治水対策プロジェクトとして国、岡山県、倉敷市が連携をして小田川合流点付け替え事業ですとか小田川の3支線の堤防整備などを行っています。
はい、
特に小田川合流点付け替え事業につきましては現在の柳井原貯水池を活用して、はい、高橋川と小田川の合流点を現在より約 4.6 キロ下流側に付け替える一大プロジェクトでして、はい、現在は南山の掘削ですとか柳井原貯水池の堤防整備などを行っております。
大工事ですよね。
そうですね。国土交通省としてはこの大工事を令和5年度の完成を目指して事業を進めております。
はい、
それから旭川では昨年4月より旭川中上流ダム再生事業というものに着手しております。
はい、
これはですね、すでに旭川ダムは建設されているんですけども、その旭川ダムを活用しまして今よりももっと洪水のために使える容量を確保しようということで放流機能を増強したりというような検討を行っております。
はい、
その事業が完成すればですね、旭川においては今以上に治水のためにですね、有効活用して水害安全度が上がってくるということになります。
はい、続いてはソフト対策に関してはどのような取り組みをしているんでしょうか。
はい、私たち河川整備を鋭意進めていますけども、河川の能力以上の洪水が近年頻発していることから、はい、国土交通省ではハード・ソフト一体で対策を進めております。
はい、
ソフト対策の具体的な取り組みとしてはマイタイムラインがあります。
はい、最近よくこのマイタイムラインという言葉を耳にしますが、具体的にどのようなものなんでしょうか。
はい、住民の皆様一人一人がそれぞれの家族構成ですとか生活環境に合わせていつ何をするのか、あらかじめ時系列で整理をした自分自身の防災行動計画のことです。
はい、
例えば台風が3日後に上陸する場合に防災バッグに何を詰めておくのかですとか、上陸何時間前に避難所に行くのか、どこの避難所に行くのか、
はい、
例えばどのルートで行くのか、
うん、
そういったこともですね、それぞれの事情に合わせて作成をしておくということで、いざという時に役立ちます。
そうですよね、それぞれの事情に合わせてということが大事ですものね。
はい、
やはりお一人お一人が防災意識を持つということが大切ですね。
そうですね、一人一人で事情は違ってきますので、
はい、
例えばご家族でご高齢の方がいらっしゃる方であればまた違った考え方になりますので、
はい、
例えばそれであればですね、マイタイムラインだけではなくて、最近では要配慮者マイタイムラインというものも作成しております。
要配慮者、はい、
少し配慮が必要な方向けに作られたマイタイムラインというものもありますので、
はい、
そちらもぜひご活用いただければと思います。
わかりました。その他住民の方が確認しておくと有効なものはありますか。
はい、川の防災情報というサイトがございます。
はい、
こちら川の防災情報とインターネットで検索をしていただければ出てくるんですけども、河川の水位ですとか河川カメラで川の洪水時の様子を確認することができます。
はい、
いざ災害時にこの川の防災情報を使おうと思ってもですね、
はい、
操作方法がわからないとか、どの水位観測所を見ないといけないかっていうのがわからないので、あらかじめですね、普段から川の防災情報を確認していただいて、有事の際にも活用できるように備えていただければと思います。
はい、自分の目で川を見に行くようなことは絶対しないで、このサイトを利用してほしいですよね。
そうですね、
はい、
よく災害の時に用水路にはまってというような話もありますので、どうしても見たいという気持ちはわかりますけども、
はい、
ぜひこのサイトで確認していただければと思います。
はい、ところで最近気候変動という言葉よくニュースでも聞きますが、この気候変動への備えについても教えてください。
はい、国連の報告では2040年頃産業革命から比べて気温が2度、現在から比べると気温が1度上昇すると言われています。
はい、
そうなった場合ですね、国土交通省の有識者会議の試算では、雨が 1.1 倍、洪水時の川の流量が 1.2 倍、
はい、
洪水の発生頻度が2倍になるというふうに言われています。
はい、例えば雨が 1.1 倍、 10% でもやはり大変な数字なんですか。
そうですね、具体的な数値を申し上げると、
はい、
現在高橋川ではですね、倉敷のあたりで毎秒1万3400トンという洪水を安全に流せるような計画を作っています。
はい、
ただそれがですね、例えば流量で 1.2 倍になりますと1万5000トン以上になるということで、今計画よりも2000トンアップするということなんですね。
2000トンってものすごい量ですよね。
それがものすごい量なので、
ど
うしても 1.1 倍 1.2 倍っていうのはピンとこないかもしれないんですけども、その2000トン対応しようと思うとですね、またとてつもない事業がですね必要になりますので、
はい、
どうしてもその影響大きいということですね。
はい、
そのような気候変動による水災害の頻発化激甚化に備えまして、国土交通省では昨年7月に流域治水という考え方に転換をしました。
はい、
河川行政としては大きな方針転換を発表しております。
はい、今おっしゃった流域治水、水を治める治水ですが、どのような考え方なんでしょうか。
はい、そもそも水害というのはですね、被害というのは氾濫が発生をして、でそこに被害対象がいて、で備えをしていないという状態の場合に被害が発生をしますので、
はい、
裏返すと被害を防ぐためには氾濫を防ぐ、なるべく減らす、それから被害対象になるような人工資産というのはなるべくリスクの低いところに移転してもらう、それからもしそこに居続けないといけないんであれば、リスクのあるところに居続ける場合は備えをしておくということが大事なんですね。
はい、
でこれまで氾濫をできるだけ防ぐための対策として、私たち河川管理者は河川整備を進めてきたわけなんですけども、
はいはい、
どうしても河川整備には時間がかかってしまいます。
はい、
一方で気候変動というのは待ってくれませんし、
はい、
いつ次に災害が起こるか分かりませんので、流域のあらゆる関係者の皆さんに協力をいただきながら、例えば利水目的のダム、 これは発電用であったり農業用のダムがありますけども、そういったダムもですね、雨の時には事前に放流をしていただいて洪水時に水を貯めるとか、あとは田んぼですとか、はい、あとはため池、用水路、そういったところを活用してですね、雨を貯めてもらうと。
もう事前にそちらに流しておくことによって余裕を作るということなんですね。
そうですね、はい、雨の時に水を貯めれるような容量を作っていただくということで、一時的に水路の氾濫を防ぐとかですね、はい、あとはより浸水リスクの低い地域に住まいを移転してもらうとか誘導するということもありますし、はい、あとは経済被害を最小化するために、例えば病院ですとか工場、そういったところに止水板といって、はい、工場の周り、建物の周りに壁を作って、水害が来てもある程度は自衛ができるような、自己防衛ができるような取り組みなんかも考えられまして、そういったことをやれることをですね、総動員して災害に備えるという考え方になります。
はい、ここ岡山でも流域治水の取り組みは始まっているんですか？
はい、昨年3月に吉井川、旭川、高橋川の水系ごとに流域治水の全体像を示した流域治水プロジェクトを策定公表しました。
はい、
今年度からプロジェクトに基づきまして各機関が取り組みを進めていきます。
はい、私たち一般の住民としては流域治水のために何ができるんでしょう？
はい、住民の方の取り組みはですね、非常に重要でございまして、はい、各家庭に例えば雨水タンクを設置していただいて、雨を一時的に貯めて排水路が溢れるのを防ぐですとか、
はい、
あとはもし新築を考えられている方はですね、家の地盤を少しでも高くしておくとか、あとは建物をピロティ構造にしたりですとか、
こう1階を柱だけにするということですよね。
そうですね、
はい、
そういった災害に強い家にするということも考えられます。
はい、
そして何よりも大事なのが命を守るということになりますので、はい、お住まいの地域のハザードマップを改めて確認をしていただいて、自分が住んでるところの水害リスクを知っていただくと、その上でマイタイムラインを作成して家族、地域で防災について話し合って災害に強い地域を作っていくことが重要になります。
私たちにもできることがたくさんありますね。
そうですね、
はい、ところで3月の終わりなんですが、旭川沿いに桜を見に行ってきました。川沿いが本当に整備されてきていますよね。
はい、岡山後楽園や岡山城周辺の水辺を活用した地域の魅力向上を図り、にぎわいの創出を目的として旭川川町づくりを行っています。
はい、
平成28年までに旭川桜道の堤防護岸整備を行ってきましたが、はい、引き続き平成29年からは岡山城周辺の水辺の回遊路や浸水護岸の整備に取り組んでいます。はい、また吉井川では和気町川町づくり計画、高橋川でも小田川川町づくり計画が登録をされておりまして、川と町が一体となった町づくりを進めていきます。
はい、
私たち河川管理者、これまでですね、地域の安全度を高めていくということで河川整備を進めてきましたけども、これからは流域治水という考え方に基づいてですね、住民の皆さんにも地域の皆さんにも協力をいただきながら、水系全体で、流域全体で少しでも地域の安全と向上できるように取り組みを進めてまいりますので、引き続きご指導のほどよろしくお願いします。
はい、今日は大変ためになるお話を聞かせていただきました。国土交通省岡山河川事務所調査設計課課長の井上康介さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。